さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。ただいま DLS ポッドキャストではグランプリにフォーカスしております。先週はグランプリを避けた方がいいケースについて、年齢やレベル、怪我とグランプリへの動きを考えてお話ししました。まだ聞いていない人はエピソード313ですので、そっちもどうぞ。今日はグランプリへで直してほしいこととして、レッスン中に気をつけてほしいテクニックについてをお話ししました。結構長い記事なので早速いきましょう。では本文です。グランプリへで直してほしいこと。2019年の表現力セミナーで一番最初に目についたのは、グランプリで腰を丸める子たちでした。腰を丸めているという自覚がないみたいで、自分の手で腰椎4番5番あたりを触ってごらんと言って初めて曲がってることに気がつくぐらいでした。どうしてそうなっちゃうんだろうと考えてみたんだけど、予想としてこの4つを考えてみました。膝を外に開こうとしてタックに入っている。ターンアウトの理解不足。グランプリでは重力が面倒を見てくれてるのでちょっと脱力している。グランプリで大きく上半身を使うべきだと思っていて、上半身のスタンスが崩れる。グランプリへの動く場所である股関節への理解が少なく、腰椎を丸めることで干渉している。本人の理解なのか先生の指導不足なのかはちょっと分かりませんでした。でもグランプリへ、つまり受動的な膝関節、股関節、足、側部の屈曲が正しくできると、高く足を上げる、能動的に股関節を屈曲するだとか、ジャンプの着地、受動的だが下半身に衝撃を吸収する強さが必要だとかができるようになるわけで、すんげー大事です。昔の記事でも書いたけど、グランプリって難しいんですよ。だけど初心者、子供、大人に関係なく、バレエレッスンを受け始めて日が浅い人、いや週に一度の子供たちのクラスでもすでに指導されていたりする。プリエすらこの前学んだばっかりなのに、いきなり難易度が高いグランプリに行くみたいな。階段2段飛ばしじゃなく5、6段飛ばしくらいの勢いじゃない。シラバスの順番的にもそうだし、関節の可動域の大きさから言ってもそうだけど、グランプリで腰が丸まってしまう子たちは多分プリエでも腰が少し丸まっているんだと思う。ただ腰椎のまっすぐって前腕していることだから、少し丸くなっちゃっても見た目まっすぐになるだけで、丸くなっているようには見えないから甘く見られちゃうのかもしれません。グランプリの時はドラマチックなポーデブラをすることが多いので、表現力豊かに踊っているつもりになっているのかもしれないね。ドラマチックにってどういうことかというと、無駄に大きな呼吸しながら、無駄に大きなカンブレから始まり、目線が手先を追うという正しいポーデブラではなく、ほぼカンブレ出番の間違ったバージョンを使いながら、一番深いグランプリに降下していって、その状態を持ち上げる反動を使ってグランプリから戻ってくるという。文章にして伝わる？私をセミナーやライブで見たことがある人がいたら、両方の手の人差し指と中指を一緒に曲げて、クォーテーションマークを作って私が喋ってる様子を思い浮かべてくださいね。ドラマチックに動くイコール表現力があるではないですよ。グランプリで直してほしいこと、それは腰を丸めること。できればドラマチックなグランプリもやめてほしい。特にバレエを習っている人であり、バレエを仕事にしている人でなければ。もちろんプリエ本に書いたように、プリエの時には状態のスタンスは変わりません。だから腰は丸くならない。これがバレエで求められるプリエだから。もう一つは安全面から。プリエの質が重要になってくるジャンプの着地で腰を丸めていたら、腰椎を怪我する原因になります。グランプリエも同じ。そしてグランプリエの方が関節を大きく動かし、重心移動が大きいということを考えて、腰を丸めることで起こる危険性も増えます。動きが大きいイコール関節にかかる負担が大きいということだから。グランプリエの練習、2人組グランプリエ、体の後ろ側って見づらいですよね。だからこそお友達のサポートが必要です。一人が両手バーで一番に立ち、もう一人が腰椎監視係。100均でタスキを買ってきて作ってもいいよ。腰椎監視強化月間とか書いてさ。グランプリエだけゆっくりと4回、その間監視係が腰椎を見ています。腰椎がまっすぐになってはいけません。だって腰椎にはカーブがあるからです。どれくらいのカーブが正解というのは個人差があるので、プリエの前のまっすぐに立っている時と比べ変化がないかを見てください。どうしてカーブに個人差があるかって、骨格だからだよ。身長が違う、腹の高さや頬骨の高さが違うように、骨の並びには個人差があります。腰椎は5つあるので、今見ているのは腰椎の4番5番あたり。 だいたい腰骨と同じような高さなので、見ている方もわかりやすいかと思います。ゆっくりのグランプリで下半身の筋肉を鍛えることができるほか、関節の可動域を自分の力で大きく動かすことにもなるので、良いウォームアップ代わりにもなりますよ。グランプリエの練習、デミグランプリエを使う。デミグランプリエなんて聞いたことありませんって思わないでください。私もございません。デミなのかグランなのかはっきりしろよっていう感じですが、グランプリエの半分、デミだと思ってください。つまりグランプリエで一番下まであえて行かず止めるという動きのこと。小さな一番ポジション、低いルルベ、半回転とかと同じように難しい動きを全部練習する前にブレイクダウンしていく方法ね。デミプリエとグランプリエの間を作るということ。これは脱力系腰椎丸々ダンサーにはとてもいいと思いますし、2人組でやるなんて子供っぽいから嫌だという大人バレートレーニーさんや自主練でどうにかしたい努力家ダンサーの人たちに向いています。デミグランプリエの時はかかとは少し持ち上がりますが、ほんの少しです。そして上昇する時に最初に動くのはかかとを地面につけようとする動き。ジャンプの時にかかとが浮いてしまうダンサー、アキレス腱が短いと思っているダンサーにも効果的です。アキレス腱が短いからかかとが浮くのではないというのはもうブログで説明しました。グランプリエの練習、股関節を自由に使う。無意識に股関節を固める癖があるとか、ターンアウトをしようと頑張っちゃうと全ての筋肉を固めてしまうという人は、ターンアウト本のヒップフリーデバントアラセコンドをおすすめします。グランプリエでは股関節を動かすのではなく、ターンアウトされた股関節が動いてしまうというパッシブな動きになります。膝も足首もそう。自分で頑張って 100% 曲げるぜではなくって、床と骨盤との距離が縮んだらアコーディオンのように折りたたまれるという感覚。はあ、なんでプリエ本を書いているときにアコーディオンという言葉が思いつかなかったんだろう。とてもいい表現だって自分で思っちゃったよ。股関節をギュッとしなくてもパッシブに動くことができるんだよという感覚と、股関節はギュッとしてないけれど、コア、骨盤周りや内転筋など必要な筋肉は働かせておけるんだよという筋肉の使い分けを学ぶにはぴったりです。グランプリエをするためにはヒップフリー系のエクササイズで座骨とかかとがくっついちゃうんじゃないというくらいまで可動域を大きくする必要があります。が、その時に腰が丸まってはいけないというのをお忘れなく。ペットボトルを仙骨に置く、マッサージボールを腰椎の上に置くのどちらかをやって落とさないようにしてヒップフリーしてください。仙骨の上にボールは乗らないし、ペットボトルは腰椎に乗りません。ボールの湾曲と腰椎の湾曲、仙骨というある程度平べったい骨の上にある程度平べったいボトルを乗せるということですからね。側腕の子は仙骨の回線がある場合もあるので、仙骨にペットボトルが乗りづらい子もいます。その場合はここでお話ししたようにボール腰椎でも OK。 水筒をガツガツ落として床が気になる先生もボールをお使いくださいませ。その他、グランプリエを正しくしたい人はスタンス本でグランプリエの可動域に負けない上半身のスタンスを、ターンアウト本でターンアウトされた足でプリエができる練習を、プリエ本でプリエに必要な足の筋肉を鍛えてください。いかがでしたか？ダンサーから何とかができませんと言われることを分析していくと、ちゃんと段階を踏んで勉強していないことが多いです。つまりダンサーが才能がないのではなくて、指導者の才能がないって方ね。残念だけど、やはりいい先生というのは大事なんですよね。特に最初のうちは。そんなことを言っても、通える範囲にスタジオがないかもしれないから、ある程度年を重ねたダンサーたちは自分で勉強して、自分の身を守りましょう。そのためにオンライン学校という動画クラスを DLS では行っています。解剖学の授業は今3つ。それにプラスして、表現力とバレエノートの書き方授業が追加されました。詳細は DLS オンライン学校と調べてください。解剖学の授業をすでに受けてくれた人たちに朗報。この9月、オンライン学校の Q&A を行います。自分で勉強できるところまでやったけれど、まだ悩みがあるとか、先生にこうやって言われた、なんていうことがありましたら、9月27日のライブ Q&A セッションで私に直接聞いてくださいね。みんなの質問にちゃんと答えられるように、1グループ12人とすごく少なくなっています。27日までにオンライン学校の解剖学クラスを1つでも受講した人は参加できますので、この機会をお見逃しなく。ライブ Q&A セッションは DL ストアで購入できます。では、来週のポッドキャストでもグランプリエオタクな時間を過ごしましょう。ハッピーランシング、佐藤愛でした。